こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。お元気でしょうか。尾崎和夫です。南米大陸、この日本から見れば裏側にある遠い約束の地に、多くの日本人が様々な思いを胸に海を越えていきました。これらの方々への心の糧として、アンデスの声が日本語放送を続けて32年目、私たちは初めてリスナーの方々とお会いすることができたのです。海外短波放送がどのように聞かれていたのか、そのことを当時の貴重な記録から振り返って考えてみたいと思います。 HCJB リスナーを訪ねて、南米ふれあいの旅。ブラジルについて3日目、私たちは日系キリスト教連盟研修会に招かれてまいりました。研修会場はサンパウロ市を見下ろす高台にありました。
その前庭ですね、ユーカリの木立の美しい前庭で、熱心なリスナーでいらっしゃる高島房本さんにお話をお伺いしました。その庭からはサンパウロ市が一目に見えまして、まあ大きな都市で、そこでもまた驚きました。
それでは先週に続きまして、高島房本さんとのインタビューをお聞きください。
今日のサンパウロは朝とても美しい日の出を見ることができました。素晴らしい朝の光が窓から差し込んできたんですけれども、今ちょっと曇り空です。そしてこのキャンプ場のですね、すぐ横にあります、これはユーカリの木ですね。まっすぐに上に向かって伸びております。このユーカリの木の下のですね、ちょっとしたセメントの板がありますが、その上に、座って今、高島房本さんにお話をお伺いしております。ブラジルの冬ということですけれども、ちょうど気候の朝のような感じで、ちょっとひんやりとした、逆に言えば非常に爽やかなブラジルの冬ですけれども、こうなんですか？
だいたい、今は、寒い時でありますけれども、今年は暖かくいいような毎日が続いております。
私たちが風邪をひかないように暖かくしてくださったんですね。どうもありがとうございました。
はい、尾崎先生が赤道から暑いのを持ってきてくださったって私たちも話しております。
さて、終戦50年ということですけれども、はい、終戦のその時私はどうだったんでしょう。
今年は終戦といえば聞こえがよろしいございますけれども、敗戦50年ということで、私自身がいろんなことをこの過去を振り返ってこの考えさせていただいておりますが、神様のこの憐れみによってただいままで生かしていただいていることを痛切にこの反省して感謝しております。終戦の50年で一番 重大なこの思い出は8月の1945年の8月の6日に、この B29 が運んできましたこの原子爆弾の第1号が広島に投下されたことでありますが、ちょうどその第1号のリトルボーイという名前をつけた原子爆弾は北九州にこの投下する予定であったことを後ほど知りまして、本当にこの驚いたのでございますが、ちょうどその時私はこの下関要塞司令部から第五航空軍司令部の方に転属しておりまして、熊本におりましたけれども、いろんなこの食料や弾薬、飛行機をこの阿蘇山のこの麓に穴を掘って、その中に格納して、する仕事をしておりました。ところがその機材がとても足りませんで、西部軍を通して、北九州の小倉の造兵所にこのお前、高島少尉でございますが行って、その取ってくるようにと言われまして、私を使わされておりました。8月の5日につきて6日の朝、このちょうど造兵所の中にいるときに、毎日 B29 がたくさん定弾を組んでやってきておるのに、その日は2機しか来なかったんですね。そしてその1機がそのリトルボーイを積んだ原爆第1号のですね、この飛行機でありました。そしてそのあの頃はレーダーはありましたけども、アメリカ軍でさえですね、この原子爆弾が3発しかなかったんですね。
もう毎晩のようにですね、サイレンがうーとなるのが、あれがあの確か空襲警報ですよね。サイレン覚えてらっしゃいます？
はい、警戒警報はですね、この大体5分ぐらい前に鳴らしまして、そしてその大体ですね、この連続的にですね、この30秒か1分ぐらいこう鳴らしますね。そしてこの空襲警報になりますと、この断片的にですね、このバーバーというのが鳴らします。はい。
その警戒警報、空襲警報を高島さんお出しになってた方でしょう。
はい、司令部でですね、そのボタンを押す係もしたことがございますね。
はい、ね、
そういうこと
で、ね、で敵機がやってまいりまして、私のところは関門海峡下関市でしたから、毎晩のように敵機が来るんですけども、単照とサーチライトでこう十字に捉えましてね、で上の方を見ますと真っ白い機影が見えるんですよ。それで今度は地上の方から高射砲で撃つんですが、中に入っている照明弾が途中で消えてなくなっておりましたけども、あれはどういうことなんでしょう。
はい、最初の頃はですね、この古い口径7センチの広角砲しかございませんでした。それでそういう具合で1万メートル以上飛んできますので届かなかったんですね。それでも何にもなりませんでした。それでしまいには戸端の牧山というところにですね、高射砲集団が来まして、12センチ高角砲ですね、約倍にはなりませんけども、1万5000ぐらいまで届くのができまして、それを備えておりましたので、相当ですね、威力がありまして、B27 が随分撃墜されましたですね。B29 は山口県の宇津木とか、そういうところから飛び上がった飛行機基地からですね、飛び上がって豊後筋で北上してくる飛行機を待ち伏せするんですね。1万5000から2万ぐらいの上空に行きますのに3分以上かかるんですね。ですから上に上がって待っているわけです。でその1万メートルちょっとで来るのに上から突っ込んで、それこそ神風攻撃をするわけですね、飛行機にですね。まあ、そんなことをやっておりました。それと同時に与田司令部の方ではもう何分ぐらいうちに来るって言ったら、その時の風向きでこのタールですね、コールタール、 を燃やすんですね。それで煙幕を張ります。でそのコールダルを八方に置いて、四方という八方に置いておきまして、風向きによってですね、その北九州関門全部を覆うようにするんですね。それで頃は原子爆弾がこの地方法によってですね、3発ありましたけども、1発は運んでくる途中でフィリピン海溝で日本の潜水艦に沈められたんです。巡洋艦に1発飛んできておりまして、2発しかないことが分かっておりましたんで、それでその2発出すしかないから、とにかくそれをこの関門北九州の重工業都市に落とせないようにしましょうというのですね、それでそのもうすぐにその時の風向きによって煙幕をたきましてね、覆うようにして、そういうことでまたぐずぐずしてますと、今度は新式の放射砲で届きますから、危ないからぐずぐずしておられなかったんですね。それレーダーはもちろんありましたけども、レーダーを使ってはいけない、肉眼で見て落とせというようなこの命令があったんですね、軍の方から。それでそのマッカーサー総司令官からそういう命令があって、パイロットがこう探しているうちに、どんどんその上からこの特攻機が落ちてきます、降りてきますし、降車砲集団の降車砲が落ちますし、もうちょっと危険を感じたらですね、この広島に行って落としたわけですね。で2回目に来ました時もやっぱりあそこに来ました、小倉に。そしてその同じように、探しておりましたけども、その時も同じような状態で長崎に行って落としたんですね。
新型爆弾ということは分かってたわけですか？
もうそれはもうアメリカでですね、実験してもすごい威力があって、マッチ箱一つぐらいのこの大きさなので、戦艦長門がその強沈するんだというような、そういうこの威力のある爆弾で、原子爆弾とは言っていませんでしたけれども、私たちも知っておりました。
噂ではね、聞いたことあるんですよ。曇っていたので関門海峡を落とさずに他の町に行ったということですけど、
人工的にはですね、やっておりましたですね、はい。まあ、その時ですね、それでもちょうど五蔵兵所に行っておりまして、この上を見てましたら、そこをずっと通っていくのが分からんですね、回って探しているのが、あのところでやられておりましたらね、今はもう50年前にもう死んだわけでございます。先生もそのあそこにいらっしゃったら、やられてますよ、下関でも、こっちの海の側でしたらね、山の向こうでしたらいいですが。
ところで、その敵機がですね、やってきたのは、機雷を落としに来てたわけですけれども、はい、B20 君は、はい、ところがある晩ですね、エンジンを止めて、はい、低空で、はい、そうするとレーダーにもかかりませんですからね、はい、それでやってきたのが分からなかったんですね。一度来ましてね、引き返していったから空襲警報解除になったんです、はい、でみんなが安心をして着替えてまたベッドに寝た真夜中、エンジンを止めて低空で来たと見るやね、焼夷弾ですよ。あ、油を落としましてね、焼夷弾を落としますから、まあ、木と紙でできた家ですからよく燃える。
はいはい、そうですね。
私たちは火の海をね、私小さい弟がいたんですけど、弟の手を取って山に掘られてる防空壕に逃げてきましてね、母親がとにかく逃げろ逃げろ、防空壕に入れって言うんで、弟と二人でその燃え盛る町の中をね、逃げて防空壕に行って一晩過ごして、あくる日の朝もう空はグレンのほのほですよ。目が開けられない、そのあれで煙でね、でも母親がその探しに来ましてね、ああ生きてたかって言うんで、そういう時を過ごしたその後でしょ。
そうですか。
トタン屋根一枚で、下はね、みかん箱、それで夏の暑い日をね過ごして、で食べるもの十分ないし、で食べたものでやっぱりお腹壊しまして、夏でしょ、だから下痢して、おそらくセキリかエキリだったんだと思いますけどもね、そんな時私過ごしましたから、あれでまた新型爆弾落とされたらもう元も子もないですよね。
はい、そうなんでございましたね、本当に。まあ、お互い様にこの本当にこの不思議なこの神様のね、このお恵みによってた支えていただきました。
あの時に命拾いした二人がこういうブラジルで会おうとは。
本当にそうですね。
50年前の話でもね。
そうでございます。そしてその広島行って今の原爆平和記念 パークのあるところで落としましてね、その時にあの私の友達が あそこ第5師団なんですが、5師団の11連隊ってあの連隊がございましてね、師団司令部はあの広島城にあの今の平和公園のところにあったんですね。ちょうどその天気が良かったから外に出てこう眺めてたそうですね。そしたらそのベネ塾がやってきてですね、を見てたら閃光がしてですね、しばらくしてものすごい音がして20メートルほど吹き飛ばされたけど、ちょうど城の後ろにおられたんですね。吹き飛ばされただけでこのちょっとこっちかこっち忘れましたけども、こう耳とりがこんなに焼けただれておりましたね。ところがあのそのそれそれだけでね、手もちょっと焼けておられましたけども死なないで生きておられました。でそれで戦後二人でこのいろんなまあいろんな、建築関係の仕事をですね、工事小さなあれをしておりましたけど、ああ私としてあの先生あの町田の町あの神奈川県の町田の方にいらっしゃったんですね。私あの軍隊 の兵器、学校というのが技術部の兵器学校というのがありまして、それはあの埼玉県のあれはですね、相模ヶ原の淵野部というところがあります、そこに士官陸軍士官学校の隣がそうでした。そこで1年間勉強しましてね、そしてそれを卒業して公職官房に合格したもんですから下関に要塞司令部に行かされたんです。あの片山公園 の今の要塞司令部のあったところも米軍が入ったそうですね、はい、そして私がこの間行ってですね見たら、あの私の掘った穴はどうなったかと見に行きました。そしたらあの管理してる方がですね案内してくれましたけど、米軍が埋めてしまってました。あ全部ちゃんとあそこにこの勝山城のところのですね、この歴史が書いてありまして、で戦争時は要塞司令部に使われたって書いてありました。
歴史が残ってます。
懐かしかったです、はい、今は天守閣はなかったですけど、今は鉄筋コンクリートの天守閣を全然作っておりましてね、まあ敗戦50周年を迎えてですね、いろんなことがこの思い出しましたね。は
あ、お互いにそういう経験の中を通ってまいりましたけれども、本当にあの人生何が起こるか分かりませんが、そういう中であの与えられた人生、やっぱりあの自分にこう与えられたものだという気持ちでこれを何らかにこう役立ちたいという気持ちはありますですよね。
その通りでありますね。特にそのクリスチャンに、お救いに預かってからのうちはそうですね。それまではもうこの短い太く短くもう生きてきたんだから今後もそうしようと思ってましたけども、それは間違いであることを示されましたですね。
あの原爆の歴史論人の藤田まりやさんもやはりそういうふうに自分にもうもらった命だからこれを役立てたいということで養老ホームでね、あの奉仕なさっておりますし、そういっぺんそういう思いをしますと本当に命のありがたさってものがもうしみじみと感じられるわけですよね。で高木さんはそういったところで今教会のご奉仕をなさってるわけですけど、どういうふうなあのご奉仕なさっていらっしゃいます？
はい、今私入信させていただいて、ま、もうすぐにですねもう、信者の方々にですねこの信徒伝道ですね、これがやっぱりこの一番緊急なこの仕事であるということが分かりましたので、もうあの亡くなった方がたくさんいらっしゃるんで、そのうちにあの車も与えられましたので、この私が今度はこの他の方を教会の方ですね一緒に行っていただいて、それでもう日曜日の午後は夜までいつも あちらこちら行きました。
まあ教会の足となり、ね、口となりまた手となりね、することはいくらでもあります。
今はあの 本当に足だけですが、昔は、まあ、口にもなっておりましたし、私が酒やけくすになって酒飲んでおりましたので、そういう酒でその暗い状態になっている方が日本から戦後いらっしゃった方がたくさんいらっしゃるんだよね、そういうところに行ってどうしてもそのことがこの障害になってご家族の方が皆さん暗い生活していらっしゃることがたくさんございますんでね、また近くにあるんですね。それで神様はそこに行かそうと思ってこのようなものをですね、使わせてくださって選んでくださったんだと。しかもその本当に昔からそれをご存知だったんですね、神様。本当そのことを思います。
さて、アンデスの恋との出会いはどうなんでしょう。
その頃ですね、やはりその、アンデスの恋から大崎先生夫妻が日本語で、毎日ですね、1時間の放送していてくださるということをどなたでしたかな、お聞きしましたんで、もう忘れましたけども、それでですね、私もタンパラジオはございませんでしたけども、タンパラジオを求めまして、そして教えられた通りに周波数を合わせましたら、本当によく聞こえてですね、このサンパラ市内の放送よりももっとよく、日本語放送をやっておりましたけども、それよりももっとよくその受けることができまして、それからずっとですね、もうお聞きしておりますけども、どっかに行ったりしますので、その遅れたりしたら働いておりましたので、遅くなって帰って聞けない場合もありましたけども、今までやっぱりですね、もう時間になりますとスイッチ入れてお聞きしております。朝もですね、この NHK の1時間放送がありますけども、それにですね、この間6月の8日にこのアンデスの声で尾崎先生が録音されたカリフォルニアの藤田マリア姉妹という方が、広島県出身 の娘さんだったんでしょうが、お父さんの故郷である広島にお帰りになって、そしてその広島に、の市内に行く途中でですね、8月6日の午前10時くらいですか、第1回のゲイの第1号の原子爆弾がですね、広島の中心の相生橋というところですね、今平和公園になっているところが、昔は第5師団の11歩兵連隊の連兵場だったんですね。そこが今平和公園になっておりますが、その横 の大田川という橋がありまして、その川がありまして、その川に架かっている橋、相生橋という橋の上で爆発しまして、たくさんの被害が出たんでありますけども、そのマリア姉妹は車の中におられて、不思議なことにですね、守っていただいて、そして無傷で、いらっしゃったんですが、その悲惨なですね、そのありさまをこの目で見られてですね、大変なショックを、受けられたらしいございますけども、現在北米でですね、原子爆弾 この反対運動 この旗頭になってですね、働いていらっしゃることをお聞きしました。本当にNHK のその放送よく入りました。世界中にそのことがですね、もう尾崎先生の、アンデスの講演がですね、NHK で取り上げられて、それを放送された、本当に喜んでおりますし、本当に、安全の声をですね、お聞きになって、たくさんの人がですね、このクリスト教会にですね、導かれて、このクリスチャンになられた方がたくさんおられます。そのことを思います。私たちも本当にこの、いろんな状態で、この教会に、この出席できないようなこともあってもですね、安全の声がいつもですね、お聞きすることができたと感謝しております。
どうもありがとうございました。サンパロ市をはるかに望むこの高台でですね、今日は高島房本さんに直接お会いをして、お話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
どうもすみません。どうぞ今後もよろしくお願いします。続けてどうか、その放送ですね、通して、多くの、世界中のですね、日本人のために、このお働きくださいますように、お願いいたします。
はい、どうも。
ありがとうございます。
ブラジルのサンパロ市を見下ろすことのできる小高い丘の上で、高島房本さんにお話をお伺いいたしました。この時間は1995年に南米各地の HCJB リスナーを訪ねた時の現地録音、南米ふれあいの旅をシリーズでお送りしております。どうぞレポートをお寄せください。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。 hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。